本日3回目の説教の恵みを いただいておりますけれども、高橋先生は毎週これをなさっているわけですから、本当に頭が下がります。先生に3回大変ですねって言いましたら、準備の方がずっと大変だって言われたので、もう語ることは喜びでしかないので、おそらく負担になってないんだろうなと。5回でも10回でも喜んで語られる姿勢があるのかなと思ってですね、また本当にそのような姿勢に教えられています。で、先生から私も平日もですね、メッセージのメールを送っていただいていて拝読しておりますけど、たまにちょっとだいぶ長くて最後まで読む気力が起きない時も、あるんですが、でも読むよりも書いてる方はもっと大変ですからね。本当にそれを立川の兄弟姉妹の皆さん、あるいは求道者の方々含めですね、もういつもいつも御言葉から励まそうというね、思いを持ってなさっている姿、本当に立川教会の皆さん幸せだなというふうにね、傍から見て思ってます。当たり前じゃないんですよね。本当にありがたいことだと思います。そしてその背後にはもちろん皆さんの祈りによって支えられているということがあり、何よりも主の御言葉がどれほど素晴らしいかということを先生ご自身が本当に味わっておられる、そしてそこにある深い愛に動かされているということではないかなと思うんです。で、私たちは今日イエス様のお姿を通して、まさに主の愛を御言葉から味わってまいりたいと思います。表面的な励まし、癒しっていうことにとどまらずに、私たちの心、魂の深いところにまで御手を伸ばしてくださる主の愛をそれぞれに覚えながら、慰められ、また励ましをいただいて、この新しい週に向かってまいりたいと思います。もう一度12節のところご覧いただけるでしょうか。12節。さて、イエスがある町におられたとき、見よ、全身サラートに侵された人がいた。その人はイエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。このサラートについては、訳によっては重い皮膚病と訳されることもありまして、皮膚に表面的に症状が現れる病でありました。かつては新改訳では雷病という訳が採用されていましたが、明らかにそれとは異なるものであるということがありまして、第3版の新改訳聖書以降は、このヘブル語の音のそのままの表記で、ツァラートというふうに書くようにしている、訳すようにしているということであります。皆さんあまりご覧になってないかもしれませんが、この新改訳聖書の後書きのところですね、巻末にありますが、この後書きを読んでいただくと、そこにその経緯が少し説明されています。ちょっと抜粋して紹介すると、聖書のツァラートは皮膚に現れるだけでなく、家の壁や衣服にも認められる現象であり、それが厳密に何を指しているかはいまだに明らかでないからであると。そのためにですね、今ツァラートという言葉で訳しているんだと説明がされています。そしてこれはレビ記の中で、祭司が感染する可能性がある、そのような判断の中でツァラートであるって判断をした場合に、汚れているとして共同体から隔離されるという厳しい面もありました。これは物理的な汚染という課題があって、特に当時の社会では医療の知識や技術も十分ではありませんでしたから、やむなく隔離をして感染してみながらそのようになってしまわないようにという配慮であったと思うんですね。ただ問題はそのような中にあって、やはり人々の無理解、偏見、差別ということがやはり起こってくるんですよね。それは私たちの中にあるものじゃないかな、自分とは異質のものや、 何か目に見えて表面的に現れているものがあると、こうちょっと嫌だな、近づきたくないなって思ってしまう。そういう中で、単純な隔離という以上の孤独感とか差別を当時のツァラートの人たちは受けていた。また孤独を感じながら傷ついておられたんじゃないかなと思うんですよね。でイエス様はそのような背景を十分に覚えながら、愛を持ってこのところでも応じておられるんではないだろうかと思うんです。この人の場合、12節にありますように、全身がこのツァラートに侵されていました。かなり症状は重かったんだと思います。でそして見た目においても人から煙たがられ、おそらくかなりの偏見の中で孤独を味わってきたであろうと思うんですね。どれぐらいの期間であるかは分かりませんが、こう人と触れ合うことができない。今私たちもコロナ禍でね、本当にこう隔離されたり自粛をしたりして、孤独や孤立っていう問題がね、本当に深刻な問題になっていますよね。うちの妻の両親がですね、やっぱりこの1年半ぐらいこう人と会わない生活をしていて、でものすごいこう元気だったのに、もう会えない中でですね、本当にこういろいろ弱ってきている。こんなに人って弱ってしまうことがあるんだなっていうのを非常に実感しています。この人もきっとですね、病の苦しみだけじゃなくて、本当にその孤独っていう深刻な課題を当然に抱えながら歩んでいたんであろうと思うんですよね。しかしそういう中にあって、彼はイエス様がこの町に来られたっていうことを知るわけなんです。そしてイエス様のもとに求めて出ていきました。彼はひれ伏してお願いしました。主よ、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。まあ、ひれ伏してっていうと、私たち日本人の感覚だと、なんか土下座してお願いしましたっていうぐらいにとってしまうかもしれませんが、まあ、聖書ではしばしばひれ伏すっていう言葉が、まあ、礼拝行為を指す言葉としても用いられます。まあ、彼がどのぐらいの信仰をこの時持っていたのかはっきりわからないにしても、彼なりにこの方は特別な方、私をこの苦しみから救ってくださるお方なんじゃないか、主よっていう言葉もありますし、ひれ伏してるっていう言葉からも彼なりの信仰が現れてるんじゃないだろうかと思うんですね。でそして彼はさらにお心一つで清めていただけるっていうんですね。お心一つで、まあ、直訳的にはあなたが望みさえすればそうしていただけます、あなたが望むならばそうなりますっていうんですよね。これ私たちはいくら望んで、そして望んだ上で一生懸命努力しても、なかなか望んだ通りにできないことの方が多いぐらいですよね。でもあなたなら望んでくださりさえすればそうなりますって、これは本当に一つの信仰の告白じゃないかなって思うんです。彼なりの精一杯を持って良くなりたいと願ってイエス様に求めているんです。私たち自身もこの人の姿から教えられ励まされる面があるんじゃないでしょうか。私たちはこのように求めていくことさえしないで、しばしば自分の理性的な判断に頼って、まあ、どうせ無理だよね、どうせダメだよねって、まあ、無理信仰、無駄信仰はですね、結構強いところがあると思うんですよね。で私たちこう無理だっていうのは何の根拠に基づいて無理だって言ってるのかってよく考えると、無理な根拠をそんなにちゃんと持っていなくって、勝手に自分の頭でですね、無理だって判断している。しかもその自分の無理だという考えの方が神の御言葉よりも上の位置にあって、いやいや神様そう言うけどでもね無理でしょっていうですね、自分の無理な考えの方を信仰している、ある種堅くななぐらいですね、私には無理だ、ダメだって持ってるんじゃないかなって思うんですよね。 でもそうではなくて、まず私が無理だ、無駄だというところをちょっとたまに脇に置いて、本当にそうかな、神様にはおできになるんじゃないかなっていうところから始めていきたいなって思うんですよね。ある二人の農夫の話があります。この農夫の二人は二人とも神様に、どうか雨が降りますように、神様雨を降らせてくださいって祈りました。でも畑を準備して種をまいたのはそのうちの一人だけだったんですね。同じように神様に雨が降りますように降らせてくださいって祈ってるけれど、神様きっと祈りに応えてくださると信じて行動し始めたのは一人だけだった。まあ、どちらが神様を信じて祈り求めたのか、まあ、もちろん信じて祈ってるだけじゃなくて、ちゃんと信じてそうなる、主がしてくださると期待しながらやはり歩み始めている人ではないかなって思うんですよね。私たちも一歩神様のもとに、主のもとに踏み出して求めていきたいなって思います。さて、この求めに対して主はどのように答えられたのでしょうか。13節のところを見ていただけるでしょうか。13節の御言葉、イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに皿跡が消えた。実際に彼はイエス様に求め、そしてイエス様が癒された、清められたということが語られています。でこの時注目したいのはイエス様の行動ですよね。なんとイエス様は清められる前にご自分から手を伸ばして、確かに彼に触られたということなんです。で他の教官福音書を見ても、どの記事においても、どの福音書記者もイエス様が自ら手を伸ばしてご自分から触ったということを省略せずに記録しているんですよね。それはイエス様のなさったこのことがある意味では信じがたいインパクトがあったということに他ならないと思うんです。サラトだって知っていながらその人に触れる人はこの当時誰一人いませんでした。まあ、とんでもないことでした。それなのにイエス様は清くなれ、清くなったねって言って触ったんじゃなくて、その皿跡が全身に現れているままの状態で、また汚れていると言われているそのままの状態に自ら手を伸ばしてこの人に触られて、そして癒しを宣言されるんですよね。で特にここでは触るという言葉が主動詞になっていて、メインの動詞になっていて、触ったんだということが強調されています。イエス様は手で触れないと清めることができなかったんでしょうか。癒すことができなかったんでしょうか。そうじゃないんですよね。聖書の他の記事を見ても分かるように、まさにイエス様はお心一つで、あるいはお言葉一つでそれができた方。しかもこの時頼まれてないんですよね。イエス様どうか触れてください、頭に手を置いて癒してくださいとも頼まれていない。それなのにイエス様はご自分の方からご自分の意思で手を伸ばしてこの人にわざわざ触られた。なぜなんでしょうか。それはイエス様がこの人のこの皿跡の問題が単に表面に現れているこの病の苦しみ以上のもっと深刻なものが心に魂にあるんだということをご存知だったからではないでしょうか。先ほどお話ししたように、この背景には隔離され、差別され、 孤独で人々と触れ合うことができない、そういう状況があったわけなんですよね。もう当分の間ずっと触れられてなかったかもしれない。彼が清められたいと願ったのは、清められましたっていう肩書きが欲しかったからではなくて、本当に人々と近くで触れ合って一緒に笑い合ったり一緒に抱き合ったりして過ごせる日常、このような自分も愛され愛して過ごしていきたい、そういう求めだったんじゃないでしょうか。イエス様はその中で本当に傷ついていたこの人にあえて見てを伸ばして触れてくださった。そこに主の深いご愛があると私は信じているんです。この人自身は求めるときにちょっとイエス様にこう近づくことだってためらったんじゃないだろうかと思うんですよね。触ってくださいってむしろ言えなかったと思います。当然ですよね。誰も触ってはいけない、触るなって言われてきてるわけです。とてもじゃないけど触ってもらうなんておこがましい。でも本当は触れてほしかった、誰かに愛してるよってハグしてもらいたいような孤独があったなと思うんです。イエス様はその心の深いところまで愛を持って見てを伸ばされ触れてくださった、そういうことではないかなと思います。私たち自身も自分では気づかない心の孤独や疲れを覚えていることがあります。自分自身でも本当に求めていることが何なのかってよくわからないことがありますよね。なんかすごい買い物をたくさんして、それで満たされるような気がするんだけど、でも買い物をして何かを買うことが本当の願いじゃなくて、渇きがあって、そこに何か本当は深い愛で満たされたいというものがあるんだけど、自分でもわからない。イエス様はでもそれらをすべて見て、御業をしてくださる方だなって思うんです。現代の社会を考えるときに、本当に私たち自身このイエス様の深い愛が必要だなってことを思わされます。今私たちはコロナウイルスというかつて経験したことがないようなパンデミックの中で苦しんでいます。ある先生がコロナウイルスというパンデミックは誰もが被災者、実は全員が被災者なんだという自覚を持った方がいいと、そんなことをおっしゃっていました。私も同感だなって思うんですね。感染した人だけがとか、濃厚接触者になった人だけがじゃなくて、それ以外の人たちもいつも自粛生活をして、感染しないように気をつけて、暑いのに蒸れるのにマスクをずっとして、遊びたいのに遊べなくて、夏休みなのに全然夏休みっぽくなくて、いつも神経をすり減らしながらですね過ごしている。そして実際被害に遭ったというか感染した人もですね、普通だったら大変だねかわいそうにっていたわれる立場なのに、同時に加害者なんじゃないかって、自分も加害者になってしまうという現実を突きつけられてしまう。私は誰と接触してしまっただろうか、私が感染したことで家族に迷惑がかかる、職場にも連絡しなきゃ、学校も、教会の奉仕もどうしようかって、もう本当に体だけの問題じゃないんですよね。もう自分の命の心配、呼吸の心配しなきゃいけないんだけど、他の人に大迷惑をかけてどうしようって精神的に傷ついていきます。また感染していなくても濃厚接触者の可能性があるっていうだけでも冷や汗が流れ、ちょっと普段と体調が違うな、なんか熱が出てきたぞ、風邪っぽいな、まさかコロナじゃないかってもうヒヤッとしますよね。我が家でももう少し前に中学生の次男がですね、ちょっと風邪っぽい症状になって、もともと熱が37度くらい平熱あるんですけど、37度後半とかね、38度近くなったので、ちょっとやっぱり心配だねってお医者さんに行こうっていう話になるんですね。でその時にやっぱりこう かもしれないので、結果が出るまで、検査をして結果が出るまでは家族みんな自粛をしようってなるわけです。もう他の兄弟たちもですね、全部バイトも直前にキャンセル、学校もお休み、私たち夫婦もどうしよう、祈祷会が待ってるとか思いながらですね、月曜日にお医者さんに行って検査をして、なんとか火曜日に陰性、大丈夫ですっていう結果をいただいて、ほっとしたんですけど、ほっとした瞬間、どーっとこう疲れが出てくるんですよね。あ、よかったって、単純になんか息子、喘息持ちなので、本当はその心配を一番にしてあげたいのに、なんかいろんなことが大丈夫になったっていう、なんか違うところでほっとしている自分がまた情けなくなったりするというか、大変だなこれはって改めて思います。このパンデミックの中で肉体も疲れていますが、実に私たちの心が傷ついて疲れているんだなって思うんです。孤独や孤立という深刻な問題もあります。交わりや愛に飢え渇いているんです。そんな時にイエス様のこのお姿を見る時に、イエス様は触らないで癒すこともできたのに、わざわざ御手を伸ばして彼に触れてくださってるんだなって、本当にその人の求めを、必要をよく分かってご自身から御手を伸ばしてくださる方なんだなということを教えられ励まされるんです。イエス様は私たちの心の奥深いところを取り扱ってくださる主でいらっしゃいます。この伸ばされた御手には神の深いご愛があります。私の心だ、私は望む、清くなりなさい、イエス様が望んでくださるんです。主はその御手で触れて清めてくださり、その御手によって私たちの乾いた心を愛で包んでくださいました。そしてもちろんこの人は単純にこのザラートというものが癒された、消えたっていうことで終わるものではなかったと思います。これからイエス様と共に歩む新しい人生を始めていくことでしょう。物理的な病の清めということで終わらず、イエス様の心にはこの人が本当に神の子として、まさに霊的な清めを持ってこれから歩んでほしいという願いも当然にあったことと思うんです。私の心だ、清くなりなさい、それは単純に病が、このザラートが消されるだけでなくて、内側からの清めも主は願っておられるんじゃないでしょうか。まあ、先日うちの集合住宅のゴミ捨て場の掃除当番が回ってきまして、一応それ私の役目なので、この一生懸命デッキブラシできれいにしたりしながらですね、でちょっとこう分別ができてなくて、空き缶とかペットボトルが散乱していたんですね。で少しもう泥もかぶっていたりして汚いなって思いながら、ちょっと一瞬見て見ぬふりして帰りたくなったんですが、牧師ですね私って神様から示されてですね、まあ一個一個こう拾って、まあ、手袋をちょっと持ってってたらよかったんですけど、素手だったのでね、なんかまさにコロナだからなんか嫌だなとか思いながらですね、誰が飲んだかわからない空き缶とかペットボトルをこう袋にこんな風にだいぶ体から離してですね、こう指でつまんで汚いなってこう入れるわけですよね。まあ、たったこれだけでも嫌だなってこう私なんか思っちゃう。でもその時にふとね、イエス様のことをこう思い浮かべたんですよ。これは汚いなって思う私たちなんですけど、私たちの心の中の汚れをよく知っておられる神様からしたら、私たちの心の中の方がもっとどす黒くってヘドロのように汚いんじゃないかなって思うんですよね。朝の礼拝ではやめといたんですが、ちょっと話そうと思うんですけど、うちの奥さんがすごく苦手なんでいつも奥さんの前で話せないんですが、黒い カサカサって早く動く虫がいるじゃないですか。ジーとね。ジーと言っときます。すごい苦手な人がいるとあれなのでね。私も嫌いです。で、やっぱりこう嫌悪感を感じるじゃないですか。汚いって思うんですよ。やっぱ不衛生だな。でも、この不衛生なジーと私たちの心の汚れを比べたらどっちが害になるかっていう話なんですね。子供たちに分かりやすいので時々話すんですけど、もう G にですね、すごい人格傷つけられて傷ついて私自殺しそうですっていうのはあんまり聞いたことはないです。汚いんだけど、でも私たち心の中から出てくるいろんな言葉とか汚れた態度って人を本当に傷つけるじゃないですか。どっちがね、神様の前に本当の意味で汚れてるってことなのかなって思うと、なんか私たちの心の方がよっぽど汚れてるなって、さっきもこう汚いなって思ったけど、私たちの心の方がよっぽど汚くってこんな感じなんだなって。でも神様はそんなふうに言わずにご自身から手を伸ばしてそのまま愛してるよって、清くなったから触れるねじゃなくて、サラートがあるままでイエス様は触られた。本当に汚れた私たちに見てを伸ばして抱きしめて、私が清めるよって言ってくださる神様なんですよね。そしてイエス様はこの人に対して社会復帰ができるようにということも配慮されて、14節の御言葉にありますように、祭司にそれを見せて、そして人々への証しのためモーセが命じたように清めの捧げ物をするようにと、きちんと客観的にもう清められた、大丈夫ですよということを持って社会に戻っていきなさい、教えてくださっているわけなんですよね。そして誰にも話してはいけないということもここには配慮があるわけです。もしこの人がイエス様はどんな病でも一瞬でただで簡単に癒してくれるんだって、清められたっていうことを内緒にしなさいって言ってるんじゃなくて、イエス様の奇跡でこんなふうになったよっていうことを強調しないようにっていうことが意図されていたと思うんですよね。で、実際に15節を見るとやっぱりこの話を聞きつけて病気を癒してもらうために大勢駆けつけてくるわけです。でも本当はイエス様を求める求め方って病気を癒してもらうためじゃなくて、神の国の民となるために、神の救いの御業に預かるためにイエス様来られたわけですから、病気って治っても一時的なもので、また地上で生きていれば病気になる、それは本質的な根本的な救いにならないことをもちろん主はご存知ですから、それがメインにならないように、そういう誤解が生まれないように、そのことが単純な噂にならないようにという配慮をなさってるんだなっていうことを思わされます。最後までこの人だけでなく、それを聞く者たちのことまでも主は考えて導いておられるということを思わされます。ご一緒に主の御声に聞いてまいりました。今日も神様は私たち一人一人に語っておられます。神様の御手は私たちが本当に必要としているところにまで伸ばされて触れてくださる愛の御手であるということ、この愛をしっかりと私たちは心に覚えながら歩んでまいりたいと思います。また同時に本当に今孤独を覚えて傷ついて苦しんでいる方が、この愛を知らない方たちもたくさんいらっしゃいます。どうか少しでもそのような方々にこのような主の愛の御手が届けられていくようにと、私たちも使わせていただきたいと願います。お祈りしましょう。恵み深い神様、御言葉をありがとうございます。単純な病の癒しや一時的な清めではなく、私たちを内側からその闇を消し去ってくださる愛の光を持って触れてくださることを そのような救いであることを心からありがとうございます。どうかこの伸ばされた愛の御手を心にしっかりと覚えながら、主の愛が私たちを包んでくださっていることを覚えて安心しながら、またどうかこの愛を人々に表していくものとしてくださるようにお願いいたします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。